7ページ。保険、年金、介護。国民健康保険、国保の手続き。ID 番号16819。国保に加入するとき、辞めるときは届け出が必要です。郵送でも届けられます。国保に入るとき、国保を辞めるときの順でお伝えします。転入し、国保に入るときは届け出が必要です。必要なものは、転出証明書と本人確認できるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きのものであれば1点、それ以外は2点以上必要です。職場の健康保険を辞めた、被扶養者で亡くなり、国保に入るとき、届け出が必要です。必要なものは、その事故を証明する書類と本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きのものであれば1点、それ以外は2点以上必要です。生活保護を受けなくなり、国保に入るとき、届け出が必要です。必要なものは、保護廃止決定通知書と本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きのものであれば1点、それ以外は2点以上必要です。子供が生まれ、国保に入るとき、届け出が必要です。必要なものは、母子健康手帳と本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きのものであれば1点、それ以外は2点以上必要です。次に、国保を辞めるとき。転出し、国保を辞めるときは、届け出が必要です。必要なものは、保険証と本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きのものであれば1点、それ以外は2点以上必要です。職場の健康保険に加入した、被扶養者になった、で国保を辞めるとき、届け出が必要です。必要なものは、国保と職場の保険証と本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きのものであれば1点、それ以外は2点以上必要です。生活保護を受け、国保を辞めるとき、届け出が必要です。必要なものは、保護開始決定通知書、保険証と本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きのものであれば1点、それ以外は2点以上必要です。死亡し、国保を辞めるときは、届け出が必要です。必要なものは、保険証と本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きのものであれば1点、それ以外は2点以上必要です。解雇などで離職した方の国保税の軽減。ID 番号16832。前年の給与所得を100分の30として国保税を算定します。期間は離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末。ただし、平成30年度以前分の国保税は対象外です。対象者は現在国保に加入している、または今後加入予定で次のすべてに該当する方です。平成30年3月31日以降に離職した方。離職日の翌日時点で65歳未満の方。雇用保険受給資格者証第1面の離職理由欄の理由コードが11、12、21、22、31、32、または23、33、34のいずれかに該当する方。必要書類は雇用保険受給資格者証です。国保税や医療機関などでの一部負担金の減免などの制度。ID 番号16835。災害や事業の休廃業、失業などで生活が著しく困難になったとき、申請により国保税や病院での自己負担額が減免などされる制度です。収入状況などにより減免などを受けられない場合もありますので、事前にご相談ください。後期高齢者医療制度でも同様の制度があります。問い合わせ先は電話 76-8153 です。第三者から障害を受けた場合は届け出を。ID 番号16843。交通事故など第三者から障害を受けた場合でも国保を使用できます。その場合、国保が建て替え払いをした医療費を自賠責保険など加害者に請求するため、事故に関する届け出が必要になります。任意継続被保険者制度。退職後も最大2年間は、引き続き健康保険に加入できる制度です。 加入要件は次のすべてに該当する方です。75歳未満で健康保険の資格喪失日、退職日の翌日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある方。資格喪失日から20日以内に加入申請をしてください。保険料、全額自己負担。事業主負担はありません。詳細は退職前の勤務先などへお問い合わせください。国保と任意継続を比較したい方は、直接か電話でご連絡ください。問い合わせ先は、保健医療課電話 76-8151 です。以上、国民健康保険国保の手続きに関する問い合わせ先は、保健医療課電話 76-8151 です。医療機関などの適正受診を心がけましょう。ID 番号16831。市国保の医療費は国保税や県の補助金などで費用を負担しています。医療費の増加は国保税引き上げにつながります。受診をするときは次のことを心がけてください。休日や夜間の受診を見直す。かかりつけ医、薬局を持つ。重複受診はやめる。薬のもらいすぎに注意する。接骨院、鍼灸、マッサージのかかり方。ID 番号16830。接骨院、鍼灸、マッサージの順で健康保険が使える場合、注意点、健康保険が使えない場合をお知らせします。接骨院、健康保険が使える場合は、打撲、捻挫、挫傷、肉離れ、骨折、脱臼、医師の同意が必要です。注意点、療養費支給申請書には必ず自分で署名してください。医療費のお知らせで受診内容を確認などしてください。健康保険が使えない場合は、肩こりや筋肉疲労、病気が原因の痛みやこり、症状の改善が見られない長期の施術などです。鍼灸、健康保険が使える場合は、神経痛、リウマチ、五十肩などの慢性的な痛みを主症とする疾患。注意点、6ヶ月ごとに医師の同意が必要です。健康保険が使えない場合、病院などで同じ対象疾患を治療中のもの、薬の服用や湿布の添付も含みます。マッサージ、健康保険が使える場合は、筋麻痺などのうち医療上マッサージを必要とする症例。注意点、6ヶ月ごとに医師の同意が必要です。健康保険が使えない場合は、単に疲労回復や胃炎、疾病予防を目的としたものなどです。国保加入者で健康保険を使って、以上の施術に長期間かかっている方などに対し、文書や電話、訪問などで治療内容を確認することがあります。ジェネリック医薬品を使ってみませんか？これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。ジェネリック医薬品、後発医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後に製造・販売される同一成分、同一効能・効果を持つ安価な医薬品です。開発コストが抑えられるため、薬価が安く、自己負担や医療費の抑制にもつながります。ぜひご活用ください。ただし、病気や体質、医療機関や薬局によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができないことがあります。希望する場合は、まずは医師、薬剤師にご相談ください。ジェネリック医薬品に関する問い合わせ先は、保健医療課、電話 76-8150 です。以上、医療機関などの適正受診に関する問い合わせ先は、保健医療課、電話 76-8151 です。国民年金制度、ID 番号1597。国民年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負った時や、一家の働き手が亡くなった時に、みんなで暮らしを支え合う仕組みです。紙面には、厚労省ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。国民年金制度加入手続き、ID 番号1593。種別、手続き先の順でお伝えします。自営業や学生の方など、第1号被保険者は、保健医療課。厚生年金加入者で70歳未満の方の第2号被保険者は、勤務先。 第2号被保険者に扶養されている配偶者、第3号被保険者は第2号被保険者の勤務先です。手続きを忘れずに。転入・転居時、住所変更の届け出を忘れると通知が届かず、年金の支払いが止まることがありますので、瀬戸年金事務所か保険医療課へ届け出てください。日本年金機構に住民票コードを登録またはマイナンバーを記入した現況届を提出された方は、原則届け出はいりません。本人・配偶者の退職時、第1号被保険者への切り替え手続きが必要となります。持ち物、本人・配偶者のマイナンバーカードか基礎年金番号のわかるもの、退職年月日がわかる書類です。9ページ、20歳になったら加入。20歳になる前に加入のお知らせが届き、その後に基礎年金番号通知書や納付書などが届きます。ただし、厚生年金加入者、その加入者に扶養されている配偶者を除きます。通知が届かない場合は、加入の手続きが必要です。国民年金高齢任意加入制度。国民年金の加入期間を超えても64歳まで加入でき、受け取る年金を満額に近づけられる制度です。申し出た月からの加入となります。昭和40年4月1日以前生まれで、任意加入をしても、受給資格期間が不足する方は70歳まで加入できます。また、未納・未加入期間は瀬戸年金事務所でご確認ください。国民年金保険料、ID 番号1595。老齢基礎年金を満額受給するためには、国民年金保険料を20歳から40年間納めなければなりません。納め忘れがあると、万一の時に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなったり、将来の老齢基礎年金が減額されたりします。保険料、令和6年度で月額16,980円。支払い方法、納付書、口座振替、クレジットカード。お得な全納制度があります。スマホアプリ、納付書と対応する決済アプリが必要となります。なお、詳細は、紙面二次元コードか、瀬戸年金事務所へお問い合わせください。紙面には、日本年金機構ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。産前産後期間の保険料を免除。免除期間は、出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は、3ヶ月前から6ヶ月間です。対象者は第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月以降の方。申請方法。次の必要書類を持参の上、直接申請してください。出産前の場合、母子健康手帳。来庁者の本人確認書類。同一世帯でない場合は委任状も必要となります。被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類も必要です。電子申請、ID 番号3606。国民年金第1号被保険者の資格取得、種別変更、保険料免除、納付猶予申請及び学生納付特例申請は電子申請ができます。ただし、マイナンバーカード、マイナポータルの利用登録が必要です。紙面には、マイナポータルに関するホームページにつながる二次元コードが掲載されています。老齢基礎年金の請求、ID 番号1594。国民年金は、65歳から年金の支給が始まります。受給権者には、65歳になる3ヶ月前に年金請求書が送付されます。また、60歳から64歳に請求し、繰り上げ受給もできます。受給開始を早めた場合、年金額が減額されます。原則、保険料の納付済み、免除、合算対象期間及び厚生年金などの加入期間を合算し、10年以上あることが必要です。年金生活者支援給付金を語る詐欺にご注意を。年金生活者支援給付金の振込口座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、マイナンバーを教えてほしいという不審な電話がかかってきた事例が報告されています。日本年金機構などが電話で口座番号などを聞くことはありません。 不審に感じたら、瀬戸年金事務所や警察相談専用電話、#9110 へご相談ください。以上、国民年金制度に関する問い合わせ先は、保健医療課、電話 76-8151、または瀬戸年金事務所、電話 83-2412 です。介護保険サービス、ID 番号1548。介護保険サービスを利用するには、身体上の理由などで日常生活に介護や支援が必要となり、介護保険サービスを利用するには、要介護、要支援認定が必要です。要介護、要支援認定は、1、相談、2、認定申請、3、調査、認定の順で行われます。1、相談、地域包括支援センターや地域相談窓口、長寿課に相談してください。40歳から64歳の方は、心身の状態変化の原因が特定疾病によることが条件となります。2、認定申請。申請場所は長寿課。持ち物は、要介護・要支援認定申請書。申請書は長寿課かホームページで。65歳以上の方は、介護保険証。マイナンバーがわかるもの。40歳から64歳の方、また65歳以上で市の国民健康保険、後期高齢者医療保険以外に加入している方は健康保険証。3、調査、認定。認定調査が行われ、主治医の意見書とともに一次判定が行われます。また、その後、再び主治医の意見書も加わって二次判定が行われ、要支援1から2、または要介護1から5、非該当の認定結果が通知されます。なお、認定が非該当の場合、長寿課で生活機能の状態を調べ、その結果に応じて介護予防生活支援サービスなどを受けることができます。介護保険サービスの種類。要介護に該当する場合、ケアプランに基づいて必要なサービスを受けることができます。在宅系サービス、入居系サービス、入所系サービスの順で、代表的なサービス、サービスを受ける場合についてお伝えします。在宅系サービス。代表的なサービスは、訪問介護、ホームヘルプサービス、通所介護、デイサービス、通所リハビリテーション、デイケア、短期入所生活介護、ショートステイ、福祉用具、貸与など。サービスを受ける場合、次の事業所などのケアマネージャーなどがケアプランを作成します。要介護1から5の場合、居宅介護支援事業所、要支援1、2の場合、地域包括支援センターなど。入居系サービスの代表的なサービスは、特定施設入居者生活介護、介護付き有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、グループホームなど。サービスを受ける場合、希望する施設にご相談ください。ただし、要支援の方は対象外となります。入所系サービス、代表的なサービスは、特別養護老人ホーム、原則要介護3以上、介護老人保健施設、介護医療院。サービスを受ける場合は、希望する施設にご相談ください。ただし、要支援の方は対象外となります。要支援に該当する場合、介護予防を目的とした在宅系サービスや入居系サービスなどが受けられます。一部受けられないサービスもあります。各サービスの内容やその他のサービスについては、ホームページでご確認ください。利用者は費用の1割。一定以上の所得がある場合は2割または3割をご負担いただきます。以上、介護保険サービスに関する問い合わせ先は、長寿課。電話 76-8144 です。